サークル紹介。今週は御所見公民館で活動されている朗読ボランティア桃の会の皆さんをご紹介していきます。1日目の今日はこちらの代表者の佐藤陽子さんにお話を伺います。佐藤さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはじめにですね、こちらのサークルはどのようなサークルなのかご紹介をよろしくお願いします。はい、
簡単に言うと朗読を学び合うサークルです。作品を通して感じたことを話し合い学ぶことが多くあります。
活動はいつ頃、どのようなきっかけでスタートしたのか教えてください。
1994年平成6年ですけども、9月に設立しました。今年で30年になります。御所見公民館の朗読ボランティア講座から生まれました。
もう30年も活動されているサークルということで、こちらの活動日にはどのような流れで活動されているのかも教えていただけますか。
はい、最初はあいうえおで始まる口の体操、それから谷川俊太郎さんのあいうえおの歌で発声練習をした後に、その日の教材を順番に朗読し、お互いに気がついたことを話し合います。
もう発声練習、今日ちょっと見させていただいたんですけれども、皆さんとてもハキハキと発声されていて、大きな声とても出てましたよね。
ありがとうございます。
またこうスピードというのも、一つの中でちょっと速いところと、はい、ゆっくり長く読むような場所っていうのもあったりとかして、はい、そういうところも口の体操っていうので、このスピードっていうのもこだわってやってるんですか。
そうですね、長く息を続けるっていうことも朗読にとって大切なことですので、その辺も気をつけながらやってます。
最初の発声の時点からですね、とても考えられた内容で活動されていらっしゃいます。また発声の後にその日の教材を選んで朗読をされていると教えていただいたんですけれども、はい、その内容、教材っていうのはどのように決めてるんですか。
はい、小説、エッセイ、昔話など、いろいろなジャンルを取り上げるようにしています。偏らないようにですね。
こう皆さんの好きなものとか聞いて選んだりしてるんですか。
そうですね、どのようなものがいいかっていうことは皆さんに伺って、それから教材選びをします。
今日はどれをやるのか、はい、もう決まってたりしますか。
はい、今日は文化祭で発表するエッセイ、ちょっと作文のようなものなんですけども、それとあと短い小説を考えてます。
また朗読ボランティア桃の会の皆さんはですね、こちらの公民館での練習以外に発表したりする場っていうのはあったりしたんですか。
はい、ですね、以前コロナ禍前はデイサービス施設や特養の施設、それから障害をお持ちの方の施設で読み聞かせをしていました。それからその前には地域で発行する新聞をテープに入れて貸し出しもしておりました。
訪問で練習した朗読をですね、発表していたということで、こちら皆さんとても楽しく活動されていたんじゃないですか。
仲間と集まって施設で訪問して皆さんに喜んでいただくと、私たちも嬉しい気持ちになって一層励みになります。
やっぱり皆さんが練習した素晴らしい朗読をですね、聞いた側もですね、とても嬉しい気持ちになったんじゃないかなと本当に感じます。このようにコロナ禍前は外に出てもですね、活動していた朗読ボランティア桃の会の皆さんということです。現在はこちらのサークルメンバーは何名いらっしゃるのか教えていただいていいですか。
現在は6名で活動しています。
こちらの活動日はいつになりますでしょうか。
毎月第4土曜日の9時から11時に例会をしております。
そうしましたらおしまいに PR メッセージをよろしくお願いします。
朗読は文章の意味を理解して読み方を工夫しながら声に出すという複数の作業を同時にこなすので、脳が活性化するように思います。言葉を通して見えない世界を知るのも魅力的です。ご一緒に活動してくださる方お待ちしております。
代表者の佐藤陽子さんにお話を伺いました。佐藤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはメンバーの方にお話を伺います。立ち上げメンバーの岩崎香織さんと千葉久子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは岩崎さん、朗読ボランティア桃の会に参加したきっかけを教えてください。
はい、本が読むのが好きだということでこのサークルが始まるということと、私は子ども障害者を持っています。 それで皆さんの力をいっぱい借りて子どもが育ちましたので、何かの形でお返しできることがあればいいなということで、この朗読ボランティアというのを名前をつけた時に、よそ様に行っていろんなお話を読んだりするという、それをしたらいいなというふうな思いでサークルから始まって早30年が経ちました。
ボランティアっていう言葉がついているところに、この岩崎さんの気持ちっていうのがとても入ったものになっているということなんですね。またこの朗読、楽しいところ、いいなと思うところってどういうところですか？
やっぱり好きな人たちが集まっているので、考えが話し合っても、うん、そうかそうかってなって楽しいこととか、人様の読みながら、あ、こんな本読めるんだっていう新しい開拓地を開くっていうか、そんな感じで挑戦していくところがいいかなと思います。
やっぱり題材どんどん変わっていくので、新しいものにチャレンジするっていうところがですね、このサークル月1回ですけれども、やっていくことで楽しさが増してるんだなっていうのをですね、とても感じました。そうしましたら続いて千葉さんにですね、こちらの朗読ボランティア桃の会さんでは、コロナ禍前に施設訪問ということを行っていたと伺ったんですけれども、その施設訪問はですね、いかがでしたか？
行くきっかけですか？この公民館にデイサービスの方から、何か午前中のお風呂の時間にね、お話を聞かせてくれないかとか、そういうお話があったらしいんですね。で、きっかけはそういうことなんですけれど、行くメンバーはその時に行かれる人が集まって3人か4人ぐらいで行くんですけれど、最初は紙芝居をしたりしてたんですけれど、私がちょっとピアノの伴奏ぐらいだったらできるわよっていうことで、そこに歌集が少しありましたのでね、で歌を歌って1時間ほどですよね、そういう活動をしていました。でだんだんやっていくうちに広がっていきましてね、コロナ禍で活動ができなくなってしまったんですけど、やっぱりその時間、それこそ20何年ありますよね、続けられたっていう、その皆さん同じ気持ちでそこへ行っていたっていう、その時間とその年数っていうのはとっても貴重なことだったと思って、今この年になってみますとね、本当にいい時間を過ごさせてもらったなっていうふうに思っています。
千葉さんはピアノができるということで、歌も皆さんで歌っていたというお話が出てきました。今コロナになってしまってちょっと活動ができなくなってしまったということなんですけれども、施設訪問再開してほしいですね。
そうですね、年を考えるともうこれからちょっと無理かなっていうふうに思ったりするんですけれどいい時間をね過ごさせてもらって、仲間に本当に感謝感謝ですね。ありがとうございます。
ぜひ多くの方に練習した朗読を発表するこの施設訪問でいい時間過ごしていただきたいなと思います。それではおしまいに、これから頑張ってみたいこと、目標を聞いていきたいなと思います。まずは岩崎薫さん、よろしくお願いします。はい、
目標と言われましても、本当に始めた時から30年経つともう年がだんだんと分かってきちゃうので、もうすごい目標ないんですけど、今このメンバーが和気あいあいと自由に意見交換できて進んでいけるので、それが元気なうちはずっと続けていたいなって思います。
これからも長く朗読続けていただきたいなと思います。それでは続いて千葉久子さん、よろしくお願いします。
そうですね、目標っていうにはちょっと難しいですよね、これからね。で20年前からそれをしてきて、その時思っていた目標っていうのが、今ここに来てこれがそうだったんだって私には思えるんですね。だから人生の中で同じ方向を見ていた人と一緒に長いこと続けられて、こうして過ごさせていただいているっていうことが目標だった、今その目標の中にいるって私は思っています。
これからもですね、長く朗読ボランティア桃の会でのサークル活動を頑張っていただきたいなと思います。立ち上げメンバーの岩崎薫さんと千葉久子さんにお話伺いました。お二方、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。